聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第5章、旧約聖書の1067ページです。イザヤ書第5章の1節から7節まで。私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。さあエルサレムに住む人、ユダの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよう。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。さあお前たちに告げよう。私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されることもなく、茨やおどろが生い茂るであろう。雨を降らせるなと私は雲に命じる。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々。主は裁きミシュパトを待っておられたのに、見よ流血ミスパハ、正義セダカを待っておられたのに、見よ共感セアカ。新約聖書からマルコによる福音書第12章、新約聖書の85ページです。マルコによる福音書第12章1節から12節までを読みます。イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るためにしもべを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後に息子を送った。農夫たちが話し合った。これは跡取りだ、さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を捕まえて殺し、ブドウ園の外に放り出してしまった。さてこのブドウ園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスを捕らえようとしたが群衆を恐れた。それでイエスをその場に残して立ち去った。祈ります。天地の造り主、生ける全能の神様、受難節第二の終日、あなたのお招きを受けて兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に参加できますことを感謝いたします。どうか一人子イエスを賜ったほどにこの世を愛したもうた、あなたの皆が 高く崇められますように。神様、私たちはこの日本の国のために祈ります。今この国は平和を愛する多くの人々の意図に反して、私たちが戦後大切にしてまいりました憲法を変える方向へ舵を切ったように思われます。どうかこのことを御心に留めてください。そしてあなたの御心が天でなるように、この地上にも私たちの国にも行われますように心から祈ります。また世界の平和のために祈ります。現代の世界には問題がたくさんあって私たちを不安にさせています。どうか世界中のすべての人の基本的な権利が尊ばれますように、武器によらず相互理解と愛による人間の安全保障が達成できますように、そしてあなたが初めよく美しくお作りになったこの世界の環境が守られますように心から祈ります。こうして誠の平和が、シャロームが実現しますように。そしてそのあなたの御業に私たちも参加することをお許しください。作り主なる御霊よ、今私たちの世界においでください。神様、どうか私たちをあなたの平和の道具としてお持ちください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私たちが求めますようにお導きください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。難病で苦しんでいる方があります。入院中の方があります。お年寄りの施設に入られた方があります。リハビリに励んでいる方があります。どうかこれらの方々お一人お一人の傍らにあなたが日々いてくださって支えてくださいますようにお願いいたします。孤独な友、心を病む友を日々慈しみ慰めてください。外国に滞在している方々、この国に住む外国の方々、特に難民や移住労働者の方々、留学中の若い人々、この人たちをどうぞあなたが守ってくださいますように祈ります。またこれらの方々のために働いている人々をあなたが支えてくださいますようにお願い申し上げます。人生の難しい問題で苦しむ方々には良き解決を、過労気味の友には日々新たな力を、旅にある方々には旅路の平安をお与えください。 入学試験に立ち向かっている若い人々の心と体をあなたが力づけてくださいますように、教会学校の愛する子どもたちと教師方を一人お一人を今週もあなたが守ってくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々、特に孤独なお年寄りと幼い子どもたちの上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。貧しい感謝と祈りを皆さんの祈りに合わせて、私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はマルコによる福音書の12章に基づいてお話をしたいと思います。一節にイエスは例えで彼らに話し始められたと書いてあります。でこの彼らというのは誰でしょうか。イエスはここで誰に向かってこの話をしておられるんでしょうか。でこのすぐ前のところに権威についての問答という段落があります。27節、11章の27節から33節までですね、権威についての問答と。でそこのところを読みますと、イエスと祭司長、律法学者、長老たち、これはもちろん何人もいたわけでありますけれども、当時のユダヤ教の最高指導部です、最高法院といいましょうか、サンヘドリン の議員たちでありまして、当時の最高の指導者たちですが、この人たちとイエスとの間にちょっとした論争があったことがわかります。なぜそういう論争があったかといいますと、イエスが神殿で商いをしている商人たちを追い出すといういささか過激な行動を取った、大変思い切った、神殿というのは祈りの場であるべきなのに、そこを金儲けの場所にしてはいけないというのがイエス様の考えでした。それで商人たちをそこから追い出したんですけれども、そういう思い切った行動に出たために、その指導者の人たちが大変腹を立てまして、まだ神殿の境内を歩いておられたイエスを呼び止めて、11章の28節にそういう言葉がありますが、何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそういう権威を与えたのかと言ってイエスを詰問するんですね。イエスという方は一介の放浪説教者に過ぎませんでしたから、で見たところあまり風采も上がらない、着ているものも粗末である、で少しこの権威を持っている、権力を持っているこの人たちから見ると、いかがわしい存在に見えた。でしかもそういう乱暴なことを今やったばかりである。それでその人たちは大変怒りまして、憲兵づくに怒鳴った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか、でそう言って問い詰めようとしたんですけれども、イエスは逆に彼らを冷静な言葉でやり込めてしまいます。でそういうことがその今日の例えの直前に出てきます。でその後にこの例えが出てきているわけでありますから、でここで彼らと言われているのは明らかに祭司長、律法学者、長老たちです。 で、さてその例え話というのはこういう話です。一節の後半に、ある人がぶどう園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建てた。で、これはパレスチナ地方では大体こういうやり方でぶどう園を作るんだそうです。で、今も変わらないらしい。で、先ほど読んだイザヤ書の5章にも同じようなことが書いてありました。イザヤ書5章の2節ですが、よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、うんぬんというところですね。で、そしてそういう言葉のすぐ後の方に、預言者イザヤは、このブドウ園とは何のことか、何を意味しているか、そういう説明を加えています。7節ですが、イスラエルの家は、これはイスラエル民族はという意味でしょう。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑。だからブドウ畑というのはイスラエル民族のことだという説明であります。で、万軍の主であるイエス、神がイスラエル民族を選んで、ご自分のブドウ畑として、そこに良いブドウが実ることを期待していたのに、実際に実ったのは酸っぱいブドウだけであった。で、このように神の期待を裏切った民族は神の裁きを受ける。そういうことをイザヤはあそこで言おうとしたのであります。で、おそらくイエスがこの例えを話されたときには、このイザヤ書の5章を念頭に置いておられただろうと思われます。イエスのお言葉の中にはよくイザヤの言葉が出てきますから、イエスは多分このイザヤ書の5章を念頭に置いて、さっきのような例え話をなさったに違いないと私は思うのですが、ただイエス様の話ではその後の展開がかなり違っております。で、重点はイザヤのように良い実を結ばなかったイスラエル民族には神の裁きが下るんだぞと、そういうところではなくて、むしろ祭司長、律法学者、長老たちといったこういう権力者の人々を批判するというところにこの重点が置かれているように思われます。で、この人たちはさっきも言いましたように、最高法院サンヘドリンの権威を代表する立派な人たちでした。権力者たちでした。その人々をイエス様はここで批判していらっしゃるんです。イエスの例え話はこういうふうに続きます。ブドウ園を作った人、これは多分神様を例えているんだと思いますが、ブドウ園を作った人はこのブドウ園を農夫たちに貸して旅に出た。で、ここのところは多分その当時の時代状況みたいなものが反映されているところだろうと言われているんですが、イエスの時代にはガリラヤでは外国の人々が、例えばローマの人とかですね、そういう外国人が広い土地を所有していて、そしてそれをユダヤ人に貸すと、そういうことが多かったようです。ですから、このブドウ園を作った人がこれを農夫たちに貸して旅に出たというのは、その当時実際に行われていた習慣なんですね。で、ただ旅に出たというのはやや大げさでありまして、要するに不在地主です。地主は別のところに住んでいて、そして土地だけは所有している。その土地の上がりは、時々回ってきて集めていくと、そういうことのようです。不在地主ですね。で、この地主が、 農夫たちにそのブドウ園を貸してその収穫だけは取りに来るよと言って家に帰った。で、収穫の時になったので、2節にそう書いてあります。収穫の時になったのでブドウ園の収穫を受け取るためにしもべを農夫たちのところへ送った。で、ところが農夫たちは期待に反してこのしもべを捕らまえて袋叩きにしたと言うんであります。そして何も収穫が持たせなかった。で、地主はそれでも忍耐強く何度か他のしもべを送りますけれども、その度に農夫たちはやってきたしもべに暴行を加えたりする、あるいは殺したりする。で、これは明白な反逆です。で、話はまだ続きます。で、その地主には愛する息子がいたとあります。6節です。で、彼は私の息子なら敬ってくれるだろうというふうに考えて最後にその息子を使わした。すると農夫たちは、これは7節から8節の言葉ですが、これは跡取りだ、さあ殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになると言って彼を殺してブドウ園の外へ放り出してしまったというのであります。で、これがイエス様の例え話でした。で、話をそこまで聞いていたあの人たち、祭司長、律法学者、長老たちはさすがにこれはイエスが自分たちに当てつけてこういう例えを話しているんだということに気がつきます。で、おそらく無礼なと言って激高したでありましょう。そしてイエスを捕まえようとしますが、この人たちはやはり群衆を恐れるという気持ちがありまして、その時はイエスを捕まえることはしませんでした。で、やがて捕まえて十字架につけると、そういうことをやったのはご承知の通りです。で、私は考えます。一体イエス様は何故に祭司長、律法学者、長老たちをあのひどい農夫たちになぞらえたんでしょうか。この人たち、祭司長、律法学者、長老たちはそんなに乱暴な悪辣な行動をした人たちなんでしょうか。そうではありません。そういう事実はない。で、彼らは律法の一点一角に至るまできちんと守っており、で、それを人にも教える立場にありました。誰が見ても彼らは正しい人間の代表です。で、彼らもまた自分たちの正しさを誇っていました。で、まさにそこのところに最大の問題がある、そういうことをイエス様は見抜いておられたのではないでしょうか。この世界では人はしばしば正義を旗印にして人を殺します。あらゆる戦争は正義の名のもとに行われます。イラク戦争も例外ではありません。また法を代弁する人々、法律を代弁する人々はしばしば法の名において弱い者を追い詰め、その命を奪うようなことをします。これがこの世界です。で、その意味でここに出てくる祭司長、律法学者、長老たち、で、この人々はこの世界の代表です。イエスが彼らに批判の矛先を向けたのはそのためでありまして、 で個人的にこれらの人々を攻撃するっていうふうな意図ではありません。そうではなくて、この世界の問題がどこにあるかということを明らかにするためでした。でこの人たちは立法を守っていると言いますけれども、実は人間が取り決めた条文にとらわれているに過ぎないのではないか。でその結果、本当の意味での神の戒め、神の意思をないがしろにしているのではないか。で福音書を読みますと、至る所でイエス様はそういうことを語っておられます。で一つだけ例を挙げたいと思います。でこれはマルコ福音書の2章に出てくる話なんですけれども、イエスが、麦畑のそばを歩いておられた時に、弟子たちも一緒にいたんですけれども、その弟子たちの中にお腹の空いた人がいまして、その麦畑にちょうど実っている麦の穂を摘んでそれを、食べていた。食べるったってそんなにたくさん食べるわけじゃありません。いくつか麦粒を口の中に入れて、ちょうどチューインガムを噛むみたいにくちゃくちゃ噛んでいた。それを見たファリサイ派の人たちが、このファリサイ派の人たちというのは最初立法学者長老たちと呼ばれている人たちと重なるわけでありますけれども、正しい人間だというその自信にあふれている人たちです。でその人たちから見るとこれは立法違反だということになりました。安息日、金曜の夕方日没から土曜の日没ま でこの安息日というのはみんながきちんと守らなければいけない日であって、その日にはこういうことをしてはいけない、こういうことをしてはいけないということが細かく取り決めてありました。でその一つに、例えば作物を取り入れたり、それを食べたり、そういうことをしてはいけない、安息日にはそういうことが決められていたのです。ですからあの連中のやってることは立法違反である、明白な立法違反であると、ファリサイ派の人たちは考えてこれを咎めました。鋭い言葉で咎めました。その時イエス様はこうお答えになったと、マルコ福音書には書いてあります。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。素晴らしい言葉だと思います。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。でこれがイエス様の基本的な姿勢でした。でそのことを最もよく表しているのが、彼が全ての律法の中から最も重要な掟として2つだけ選んだというあの話です。彼はたくさんの律法の中から2つだけ最も重要な掟を選びました。神様を愛しなさい、そして隣人を愛しなさい。でこの愛が神様が本当に望んでいらっしゃることである。そういうふうに彼は弟子たちに教えになった。愛するということ、隣人を愛するということ、自分の家族だけではなくて隣人を愛するということ、自分の国の仲間だけではなくて隣の国の人たちを愛するということ、世界中の人々を大切にするということ、特に困っている人、その人たちを愛するということ、 イエスにとってはそれが何にも勝って大切なことでありまして、それに優先する掟というものはない。イエスはそのことをはっきりとおっしゃったのです。それに優先する掟というものはない。で、彼はそういうことを言われただけじゃなくって、生涯そのように生き、そしてそのためにご自分の命を捧げられました。ですから今日の話の中で、彼が祭司長、律法学者、長老たちを批判するようなことを言っておられたのは、ただ批判のための批判ということではなくて、この世界に愛が満ちるため、黒上義満さんが私たちの教会のために作ってくださった歌があります。世界に愛がやってくる。で、そのことのために彼はあの話をなさったのだと私は思います。受難節にあたって私たちはこのことを心に深く刻みたいと思います。祈りましょう。神様、私たちのこの暗い世界にあなたの愛が来ますように、世界に愛がやってきますように、私たちがその愛に生かされて、自分もまたその愛を生きることができますように、愛に勝る掟はないと私たちは聖書から教えられています。どうかそのように生きていくことができますよう、私たちを助け導いてください。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の304番、これは 2,3 週間前にご一緒に練習した歌ですが、自信のある方は大きな声で歌ってください。304番です。できる。